先ほどですね、パトモスチームの映像を見ていただいたんですけども、また三越チームの方にですね、記事が載っていますね。経営ということに関してですね、こう語られていますけども、経営を目指し、主観の使命を全うするというふうにですね、また経営の条件とかですね、さっきも映像の中にありましたが、夢はインターネットの働きを示しているとかですね、そういった示しに関しても載っていますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。すみません、ちょっとスピーカーをこっちの方に持ってきてください。で、あとですね、後ろの方に全国コスペルガルフコンテストの決勝大会と、ヤングの方のコンテストの決勝大会のガイドブック、公式ガイドブックがありますので、ぜひまた見ていただきたいと思います。1部200円なので、買いたい方は買っていただきたいと思うんですけど、また今回ですね、出たチームが載っています。あと、福岡ゴスペルクラブですね、なんか上の方にいい形で載っけてくださっているので、これをまたコンサートに行くときとか、イベントでですね、私たちの働きを紹介させていただくときに、お持ちさせていただきたいなと思っています。ぜひ、皆さんの方でも、来たら、もし買われたら買って、また用いていてですね、こんなことしてますみたいな、見せれるものなので、用いていっていただきたいと思います。で、そしてですね、本当に皆さんの祈りを感謝します。白馬キャンプですね、たくさんの祝福とお恵みを受けて帰ってくることができました。本当にいろんなことがあるからリバイバルが始まっているなということをこう感じるんですけど、リバイバルが始まりましたって5月20日ですか、神様がメディカチームとして言葉をくださったんですけども、皆さんも気になっていると思うんですけども、今何もそんなすごいですね、何十万とか何百万とか救われてないじゃないかって思う方もおられると思うんですけど、このアマゾン川に例えて言われてますけど、アマゾン川はすごい海のような大河なんですけど、でも最初はこの泉から始まって、ちょろちょろの泉から始まってですね、だんだん大きくなっていくわけですよね。で、このリバイバルが始まりましたっていう言葉が与えられたっていうのはですね、その流れが具体的に始まったっていうことなんですね。で、それをですね、覚えておいていただきたいというふうに思います。ですから、もう私たちリバイバルがあると、こういうことを知っていますし、またそれを信じていますし、それを告白してですね、感謝をしてきたわけなんですけれども、それとまた始まりましたと言葉が与えることはまた一つ別なことでですね、本当に神様がついにそのことを始められたということを言っておられるので、はっきりそのことをですね、覚えつつ歩んでいきたいというふうに思います。で、皆さんの周りの教会にもいろんなことが起こり始めてきているんですけれども、その中でのこの白馬キャンプとこうなりました。まずはさっきノリコ副長がお話しくださったんですけども、お父様がですね、参加することができて、本当に私たちも奇跡だなと思いましたけど、本当に行くだけでも奇跡だなと思ったんですけど、向こうに行かれて本当に顔が変えられちゃってですね、すごい喜んでおられて、でお話をすることができてですね、また集会に出られたりとか、本当にですね、白馬という場所は本当に特別な地なんだなということをまた強く思わされましたし、時が来たんだなということをですね、神様が言われた通り、この聖霊の働きが始まっているということをすごくですね、強く感じさせられました。またさっき映像で見ていただいたんですけど、杖をついている人がですね、歩けるようになったんですね。で、正解で正解終わった後、癒しの祈りの時は持たれるんですけど、で長老が祈るという時はあるんですけども、で今回は今までなくたくさんの人が並んでいてですね、祈りに来られていたんですけれども、でその中で熊本の方とですね、来られたんですね。で、熊本の方は大体知ってる人が多いので、そういう方はまた別の長老ですね、他の人に祈ってもらった方がいいだろうなと思って、私ちょっと避けようとしたんですけど、なんかぐるっとまっすぐ来られたんで、じゃあお祈りしますということでお祈りしたんですけども、で車椅子で来られてですね、牧師夫人が連れて来られたんですけども、でその足が悪いということと、もう一つ病気のためにお祈りさせていただいたんですけれども、そして終わってまた次の方に祈って行っていたんですけど、翌日ですね、向こうからやってこられまして、で 歩けるようになりましたって本当になんか歩いてもらえたんですね。で牧師夫人がそのかこう杖を持っておられて、普段はこうなんていうんですか、こう下がこう4つに分かれているようなこう杖を持っておられるんですけど、それももうなんか、持たないで歩いておられてですね、本当にこうすごい喜んでおられてびっくりしました。でその後もですね、あの集会に来るのにこうやはりこうゆっくりではあるんですけど、こう杖をつかないで歩いてこられていて、本当に治ったんだなということを思って神様を崇めました。でいろんなこう神様の働きがですね、なんかこう本当に各場でもっとなんかがんの癒しとかいろんなことが起こっていると思うんですけども、これからさらに明らかになることもあると思うんですが、本当に神様のせいに働いておられるなということを思いました。またあの父親の今回その妻がここに行かないといけないということになってですね、そして本当にそのことも感謝してたんですけれども、あの、まあ、その結果そのいろんな方と食事をするときにこうお話をする機会が一人でいるものですから与えられていって、その中で他教会からですね一人で応募されて初めて参加したっていう男性の方がおられてお話をすることができてですね、まあ、本当にこう白馬キャンプもあの、まあ、オンラインの方々も来られたりとか、それからその他教会からもですね自分一人で、ね、あの参加する方も起こってきてるんだなっていうことをですねすごく思わされました。その方はその、まあ、あの神様の恵みとかそういうのを求めておられる方でもあったんですけれども、ですね、本当にその感謝だなと思いました。あとあの20年ぶりぐらいですね、私は大和教会というところにですね22年以上ですかね、あの、そこで使わせて1年だけ使わされたことがあったんですけど、そこでお会いしてあの教会の方とですねその久しぶりにというか20年ぐらいにお会いしてですね、もう91歳になっておられたんですけど、すごくお元気でですねお話をすることができて、なんかこう、神様長いこう期間を持ってこう物事を導いておられるんだなということをですね、すごく皆さんもそうだと思うんですけど、まあ、もう妻もそのですね、その大学の友人とも30年ぐらいですか、もう本当にこう何もなかったのにこう急にここでこういろんな救いが起こったり開かれてきてるんですが、本当にこう神様の時を持ってですね導いておられるということをですね思いました。であとですね、あの、いろんなことがあったんですけど、メッセージの中で、一つはその宣教師のワン牧師で王って王様の王って書くだと思うんですけど、ワン牧師っていう方がですね、牧師夫妻は台湾チームがいた時にですね、関わりにあってすごくチームを助けてくださっていた方なんですけど、王神牧師のこう台湾の宣教の時にその奥様が救われ、その方の奥様が救われて、で今その、働きを台湾でされておられた方なんですけど、ちょっとあの、足を腰でしょうか悪くされてちょっと杖をついて歩いておられましたけども、脳梗塞だった、なんかそんな感じですね、なんか言って。おられましたけども、でも来られてですね、すごくいろんなお話をされました。で、その中でちょっと印象に残ったのがあったんですけども、なんかルーズベルト大統領の話が出たんですね。ルーズベルト大統領よかったですよね。アフリカで十何年もこう宣教師をしてきてですね、でこう、まあ、船で帰ってきた時に、まあ、途中でルーズベルト大統領が乗ったみたいなんですけど、ハワイのどこかですね。で帰ってきた時に。こう船中の人がですね、みんな大統領が乗ってるっていうんで、大統領が何を着てるかとか何を食べてるとかそういうことをすごく気にしていて、でそのアメリカから使わされて長く占拠してきた自分たちは何にもこう自分たちのことには誰も何にもこうその意識もしないっていうですね、言ってなんかこうちょっと、まあ、それは当然では当然かもしれないんですけど、ちょっとその選挙者のことはちょっとがっかりしてたそうなんですね。そしてニューヨークについて行ったら、ニューヨークではすごい大歓迎なんですね。大統領がこう来たということで、すごいみんなが歓迎してくれてですね、お祭りモードのようだったんですね。で、またそのところでそのアフリカの宣教師の方はですね、なんか、まあ、自分たちに何も誰も目をくれてくれないし、誰も自分たちを迎えてくれる人はいないっていう、すごく寂しく思ったみたいなんですね。そしてニューヨークについて、そして、まあ、引退したので、このあるところに、ニューヨークに帰ってきて住むわけなんですけど、一番安いというかボロいアパートに住んでですね、行った時に、でそこでも何かその宣教師の方がちょっとこう嘆いていたみたいなんですね。で自分たちが帰ってきたのになんか誰もそのことをなんかこう分かって、まあ、 評価してくれないというか、そんな感じでですね、こう嘆いてそうなんですけど、奥様がそう賢い方でですね、あなた祈ってみたらいいじゃないのってこう祈ったら言ったそうなんですね。でそしたらその方々で祈って、そしたらあのしばらくしてこう帰ってきたらこう顔が輝いていたそうなんです。で何があったのかって聞いたら、で祈ったら神様はですね、あなたたちが天に帰るときはこんな迎え方じゃないって言われたんですね。こんなもんじゃなくてものすごいですね、大歓声の中をですね、こうあの迎えてくれるんですよっていうふうに言われたそうなんです。で天国の報いってのはですね、あなたが見ているこの地上のこんなもんじゃないんだっていうことをですね言われたそうなんです。それで、まあ、彼はなんかすごく喜んでですね行ったっていう証だったんですけど、神様の報いっていうのはですね、天にあるんですね。で私たちは地上のものだけ見て、何かこう祝福されてる祝福されてない、良い悪いってこう判断しがちですけれども、でも報いは天にあるということをなんか覚えていていただきたいと思います。でそのなんかいろんなメッセージされたんですけど、それがすごく心にですね残りました。あと賛美大会はですね、本当に素晴らしい、あのヤングもあの、一般もすごいこう引き上げられていてですね、素晴らしいこの、ものでありました。でなんか本当になんかだんだんプロ化してるんだなっていうことを思いましたし、神様は万の千賛美コンサートに向かってこう進むって語られているので、やるって言われているので、確かにそっちの方向に向かってのですね立て上げもなされているなと思いました。で一人あの那須さんってですね、このこっちに載ってますけども、どこでしたっけ、プロデューサーの方がですね、プロの方が来てコンテストが行われているわけなんですけれども、でいろんな評価をしてくださるんですね。でそれがまたすごく、プロの方がされるんで、的確でこういろんな人たちもこう聞きながら、こういう大きな舞台ではこういうふうにするんだなとか、いろんなこう学びがあるですね、なんですか、評価していただいてたんですけど、最後ですね、そのエルサレムの評価をするときに、去年だか一昨年はちょっと技術に走ってましたねって言われたんですね。それで、でも今年は戻りましたねって言われたんですね。で私たちも聞いていて、すごくそれを感じたんですけど、ノンクリスチャンの方であっても、那須さんが救われるようにということはすごく祈ってますけど、でも本当にですね、その方はこのノンクリスチャンで、しかも、ある意味神様のことはわからないと思うんですけど、でもその方ははっきりとですね感じることができるものがあるということで、やはりこうその人の歌う姿勢とか、それから臨在というのは、その方を捉えていくんだな、その何かしらの方にもはっきり分かるんだなということを、その、評価ですね、当時もすごくですね感じることができました。で、全体素晴らしいですね、本当にこの3の時で、九州のチームはですね、残念ながら1チームはですね、ピースが8位で入ったんですけれども、オリベートは入ることができませんでしたので、来年もまた1億の中でですね、またこう九州が出ていくという形になるんですけども、全体として本当に神様を引き上げてくださっているなということをですね、強く思いました。で、DVD も出ているので、また見てぜひですね見ていただきたいというふうに思います。はい、ですね、私自身は最初にバスでですね、いざ節を行った時にバスに乗った時にですね、本当に行く佐久間に行くことは素晴らしいし、その恵みを受けるんですけど、それを本当にこう教会に持ち帰ってですね、教会で共にそれをその働きを成していくということが重要だから、それを持って帰れるように祈ってくださいということを言っていたのと、その鍵はへりくだりですって言ってたんですね。でその言葉はここにすごく残ってたんですけども、祈ってもいたんですが、その最終日ですね、正解の時に不思議さんが予言を通して、この場所に来れたことは来れたものは一部だけども、私はこの白馬キャンプとして全体を祝福したって語られたんですね。で本当にそれがすごくまた心に残りました。この祈っている方々がいて、そして白馬キャンプがあって、そして この森全体の働きだと神様がこの祝福してくださったということをですね、すごく強く思いましたし、さらにこの白馬キャンプを通して神様の働きがさらに大きく進んだんだということをですね、強く思わされて帰ってくることができました。皆さんの祈りを感謝します。さっきのところをちょっとパウロさん開かれたところを一箇所だけ開きたいと思うんですけど、黙示録のですね、6章のところですね、6章の2節ですけれども、1節からお見せします。6章の1節からお見せします。また私を見た子羊は7つの福音の1つを解いたとき、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た、身は白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得として出ていった。で、以前はよくですね、この白い馬っていうのは反キリストっていうふうにこう解釈する人もいたんですけれども、この黙示録のこの中でですね、この色でこう表していることがあるんですけど、青とか赤とかですね、青ざめた馬っていうのは反キリストのことを言ってるわけなんですけど、その青色でいうと白は全部神様に関わることであり、義ですね、正しい義に関わることを、神の義とかですね、そういうことなんですね。なのでここはイエスキリストのことを言っており、またイエスキリストの勝利がですね、この観覧時代の最初に表されてくるということですね。ですから素晴らしいこのリバイバルの時に始まってくる、まあ、それは使徒の働きの方に書かれていることもこう重なるんですけども、ヨエルの予言ともですね、それが起こってくるということと、夢を持っていたって書いてあるんです。ファルオクションの夢というのは何のことがよくわからなかったんですね。その勝利の上に勝利を得ようとして出ていったっていう、そのポイントである、こう武器である、ただ唯一書いてある武器が夢だったんだけど、それがわからなかったそうなんですけど、これはインターネットであるということですね、こう明確に示されたということを言われたんですね。で、まあ戦いの場合、その目の前の相手と戦うならこうチャンバラじゃないですけど、こうビギアビギアでやるんですけど、指ってのは遠くまで飛ばして遠くのものを倒したりするわけですね。でその時にインターネットはその日本から、例えばアメリカでもどこでもですね、こう世界中に飛ばすことができ、向こうからも来るわけですけど、そのようにしてその用いることができる。でこの指を用いるっていうことがですね、重要であるっていうことをですね、語られてんですね。ですからこれから の本当に週末のリバイバルのポイントはインターネットであるということですね。さらにこう私たちはそれを認識してたんですけど、さらにこう御言葉からですね、深くその今語られていますですね。そのことを覚えていただきたいと思います。ただ特にこの大事なことはすごく先週 その経験のことをお話したんですけど、多くの教会は観覧全員警察警戒室に立ってるんですね。なので検挙が、このクリスチャンみんな検挙されると思っていたり、観覧の前に検挙されると思っているので、すごいこうそれは備えがないことになってしまうので、その私たちははっきりとそれを正しく捉えてですね、備えていく必要があるということを覚えていきたいというふうに思います。またそのことに関してですね、またお話を黙示録のことに関してまたお話ししていきたいと思うんですけども、で今日のところはですね、創世記の一章12章の1節からのところ、秋元牧師が追加の中でですね、こう何度も開かれたところなんですけれども、もう一度お読みいたします。主はアブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民として、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主もお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムはカランを出た時は75歳であった。で、信仰の父と言われているアブラムのこの最初のこのところなんですけれども、最初にこう言葉を与えられたんですね。そして、このアブラムはそれを信じて、75歳でありましたけれども、そしてそのハランという町はレンガ造りですね、図書館もあるようなすごい文化的に発展したですね、町であったわけなんですけども、そこを出て未開の地に しこえるままに出ていったわけなんですね。で、信仰っていうのはこう、神様を信じることであり、そして、具体的にこう神様の語られる神の言葉を信じるのが信仰であるわけですね。そしてその実質っていうのはこうその聞き従うということである、聞き従うっていうことで表されていく、まあ、信頼しないと従えないんですけども、本当にですからその信頼してるってことが聞き従うという形で現れてくるわけなんですね。ですから私たちが神様私たちにこの導いておられるのは信仰によって歩むということであるということですね。きりと覚えていただきたいというふうに思います。とにかく最近何度も言われているんですが、オーケストラですね、オーケストラの働きはこう言葉を与えられていて、そのオーケストラを始めなさいってこう神様を用いるっていうことをですね語られていたんですけど、それをずっとそれは誰もする人はいないだろうとかですね、それは無理だろうと思ってこうしなかったそうなんですけど、あることから応答してこう応答し始めたら、今どんどんどんどん働きが広がってですね、今回の白鵬キャンプで前の方全部こうオーケストラの方々がいてですね、いろんな全国から集まられた方も含めてですね、たくさんの方がオーケストラですね立って奉仕してたんですけど、本当にですね素晴らしい賛美の臨在と働きが広がってきています。で、言葉が与えられている時にそれを私たちが信じて、そしてこの従っていくっていうことがですね、この私たちの信仰の実質であるっていうことをですね覚えていきたいと思います。そしてですね、ローマ人というのは6章の7章の6節ですけども、ここは立法と信仰というところですね、ここも開かれたんですけども、語られているわけなんですね。もう一度お見せします。ローマ人の手紙の7章の6節、しかし今私たちは自分を捉えていた立法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。で、人は立法によっては救いを得ることができないわけですね。私たちは、立法っていうのは、立法主義っていうのは自分の力で神の御心を行おうとしたり、神様の決まりを守ろうとするっていうのがこの立法、言い換えるとですね立法であります。信仰っていうのは信じるとか聞き従うってことが信仰であるわけなんですけども、ここでは立法に対しては死んでる、イエス・キリストをイエス様を信じたときに、私はイエス様と共に十字架につけられて、この私たちはこうもう、罪に問われることはないんですね。一方行わないものはこう裁かれなければならないんですけど、それを私たちはもう裁きを受けることはありません。でそれから解放されているんですね。でも今地上にいる間はまだ私たちの中に肉があって、罪があって、それにこう翻弄されたり悩まされたりするわけですけども、でもその中で何が大事なのかというと、神様は私たちを救ってください、そして、この立法に対しても死んだものとしてくださって、新しいものと変えてくださったんですね、霊的には。なので私たちは信仰によってそのような歩み、信仰のような歩みをしていく必要があるということなんですね。なので自分で私たちが例えば清められることとか神様の御心を行うことに関しても、神様はそれを成してくださるということを信じるということがまず修行であるわけですね。そして そこに立って神様を導かれることを一歩一歩従っていくということがですね、私たちにとって重要であるということを覚えていきたいと思います。で今回箱のキャンプではですね、特に心から願うことが重要であるということがまた語られました。で神様は心の願いを聞いているので、心から私たちがそれを願うときにですね、神様に頼るときに神様はそれを与えてくださるということなんですね。どこかで自分ができると思っていたり、自分の力に頼っているときに本当に神様に頼ることはできないんですね。でも本当に自分は罪人であり、また自分にはできないということを私たちが真に知るときに、そしてそれだけじゃなくて真に神様に頼るときに、神様がですね私たちにその力を与えていってくださるということをはっきりと覚えていきたいと思います。この恵みなんですね、神様の恵みによって私たちは導かれているということを覚えていきたいというふうに思います。で繰り返し繰り返し私たちは立法的になりやすいものなんですね。ですからこう気づいた時にこうパッと切り替えていくということですね、これから波の中でもさらに成していきたいと思います。お祈りいたします。 愛する天皇様、この時はありがとうございます。箱根キャップの素晴らしい恵みをありがとうございます。さらに私たち一人一人があなたの言葉を信じ、またあなたの言葉に信頼し従っていけるように、またその力を私たち一人一人にさらに与えてくださることをお願いいたします。リバイバルが始まっていることをありがとうございます。私たち一人一人に神の技を成してくださっていることをありがとうございます。それでイエスのためにお祈りいたします。悪いところがある方、その方に手を取り入れてください。ただ罪があると妨げとなりますので、短く悔やるための時をお持ちしましょう。それではお祈りいたします。愛する天のお父様にも私たち一人一人に触れてくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの皆によって人々の体と精神に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、耳のためにお願いします。と、お一つもの例、その方々の力です。また、耳鳴り、また難聴、また目によるあらゆる耳の病には、その方々の人々の力です。最近、ちょっと鼻がですね、悪いかと申します。イエスキリストのその方の鼻炎、また、アレルギー症状やイエスキリストの皆によって正常な状態に行う。この言葉が与えられているものは、もう一度その言葉をしっかりと握りなさいとおっしゃっております。最近ちょっとこう偏頭痛がある方のためにします。イエスキリストのためにその方々の偏頭痛がその方々の力です。感謝します。この時をありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。私の名前ハレルヤ賛美いたします。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。感謝します。お座りください。